今日恵みをいただく御言葉は第一列王記11章37節から43節までです。第一列王記11章37節から43節、はじめに38節までをお読みいたします。私があなたを召したなら、あなたは自分の望む通りに王となり、イスラエルを治める王とならなければならない。もし私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように、私の掟と命令とを守って、私の見る目にかなうことを行うなら、私はあなたと共におり、私がダビデのために建てたように長く続く家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与えよう。アメン。ではお祈りいたします。愛するイエス様、どうか一人一人を今日もあなたが整えてください。イエスキリストの血をもって一人一人を、またこのしもべを清め整えてください。どうかあなたの御言葉を求め、またあなたを恐れ敬う一人一人に、あなたからの天からの祝福、地の祝福、また地の下の祝福を注いでくださいますように、このしもべの唇を清めてください。また預かる一人一人の耳を清めて、今日も天からいただくあなたのマナを拾い、そしてあなたがわざと落としてくださる落ち棒を私たちは拾い尽くして、そして私たち自身が養われ、また家族も養うことができますように、どうか一人一人を満たしてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。このヤロブアムについて、見ております。ヤロブアム、ソロモンが主に対する不従順を犯した。そして主がソロモンに対して、2度も警告を与えたにもかかわらず、ソロモンは言って聞かないで、偶像礼拝をやめず、またこの異邦の妻たちに従うことをやめなかった。でそれで主はこのソロモンを、懲らしめるための杖として、外部の敵を備えられ、また、この、ヤロブアムという、内部からの敵も起こされました。このヤロブアム、彼は、エフライム人でした。ヨセフの子孫ですね。ヨセフには、マナセとエフライムの二人の、息子がおり、もともとはマナセの方が長男だったんですけども、でも、彼の父イスラエルは、手を交差させて、わざと、弟のエフライムの方を、右手を置いて、マナセを左手に置いて祝福をした。ですから、父イスラエルとしてはこの、弟が、兄よりも栄える、その、ことを、願ってと言いますか、そのようにしたんですね。でそれで、この、王権はユダ族に移ったんですけども、しかし、あいにく、ダビデの代は良かった、そして神様のダビデを喜ばれて、ダビデに常しえに続く家を建てましょう、預言者ナタンを通してダビデに契約を、与えられました、ダビデは、その後に生まれる子孫、それは永遠に、全世界を治める王が、生まれる、その預言がダビデになされたんですけども、でも、あいにくダビデの一代後のソロモンの代において、このような罪に、犯してしまうことになりました、誠に人間の血筋、それは本当に永遠に続くものではありません、弱いものです。でそれで、ただダビデに対する慈しみは主はまだ注がれておりました、 ソロモンの代にはその王国を分裂させるようなことはしない、主は約束されて、でそれで、まあ、結局この時に至るんですけども、でそれで主は内部からの敵としてこのヤロブアムを起こされて、そして主は彼を王として任命します。37節、私があなたを召したならあなたは自分の望む通りに王となり、イスラエルを治める王とならなければならない、ね、主に召された時ですから、ね、まだこの預言者から言葉が与えられた時点では、ね、まだ、その、時ではなかったんですね。ソロモンが、ね、まだ生きている間はそれは実現しておりませんでした。私があなたを召したなって自分の望む通り王となりなさい。でそれで、38節、もし私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように、私の掟と命令とを守って、私の見る目にかなうことを行うなら、私はあなたと共におり、私がダビデのために建てたように長く続く家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与えよう。このために私はダビデの子孫を苦しめる。しかしそれは永久に続けはしない。アメン。なんとこのヤロブアムという人、ヤロブアムという名前を知っているクリスチャンは、まあ、あまりいないんですけども、でもなんと神様はですね、このヤロブアムに対しても、ね、ダビデと同じように、私はダビデのために建てたように、長く続く家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与えよう。もうダビデとか、ソロモンに匹敵するような祝福を、王としてのその証明を彼に与えてますね。ちょっと驚きです。ダビデに対しては預言者あなたを通して、私はあなたのために長く続く家を建てようって言われましたし、またソロモンに対してもこの第一列王記、同じところの同じ第一列王記の3章のところで、ソロモンのところに主が夢で現れた時、ソロモンに知恵が与えられた時も、私があなたがもし父ダビデの道を歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むなら、あなたの日を長くしよう。そういうふうに、ソロモンに対しても言っております。もっともソロモンは、その主の戒めを守りませんでした。結局ソロモンは、そんなに長く、生きませんでした。ソロモン、まあ、一説によると18歳の時に王になって、でそして40年間王と、されていた、まあ、今日の、42節にあるんですけども、ですから、まあ、58歳で死んだ、ということになります、ここに58歳よりも、長く生きている人はもう 何人かおりますけれども、でもソロモンは、長く続きませんでした。なぜ彼は主の戒めを守らなかったからですね。主の道に歩みませんでした。主が、ね、してはダメだよと言われていることをそれをやったからですから、ね、それをもう何度も、ね、それを言われたけれども、でもやめなかったから、結局ソロモンのその栄光、確かに生きている間は、大きな栄光が与えていたんですけども、でもそれも永遠のものではありませんでした。このヤロブアムも同じなんです。でヤロブアムにも同じ祝福、ね、ダビデのために建てたように長く続く家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与えようとは言われたんですけども、でも結局、ね、このヤロブアムという名前、もう聖書の中ではちょっとマイナーな名前に部類するような感じですけれども、守らなかったんですね、このヤロブアムを、まあ、それについてはおいおい見ていきたいと思うんですけども、主はヤロブアムに長く続く家を与えよう、 言われたんですが、でも結局のところ、ね、結果論から見れば、ヤロブアムの子供の代で、ヤロブアムに生まれた子供はもう一族老頭皆殺しになってしまいます。もうよっぽどひどいことをしたんです。まあ、それについてはまた、12章以降の方を見ていけばわかるんですけども、結局、ね、主の祝福、主の約束が確かに私たちにも与えられます。で、ダビデの家のように、ね、長く続く家をあなたのために与えよう。主に言われても、でも、ね、人の側がその主の言葉を守らない、ね、主から与えられている戒め、それを、ね、何度も何度も忠告を聞いても、でもそれに歩まないで、あえて主の、ね、意味嫌われることを行い続けるなら、結局祝福は取り上げられてしまうんですね。ソロモンからは取り上げられてしまいました。人の側が主の戒めを守らない、あえて主の意味嫌われることを行い続けるということであるならば、その祝福は取り上げられ、王権は、ね、支配権は取り上げられて、でそれで別のもっと優れた人に主は与えられるんですね。実際この聖書にはそういう記事がいくつもあります。イスカリオテユダ、ね、イエス様を裏切った彼は結局自分の道に歩むことをやめない、ね、イエス様を裏切ってしまって、でそして結局、ね、十二使徒というその栄光ある職務は別の人、ね、マッテアという人に、ね、全く知らない人に受け継がれてしまった。本当に私たちは気をつけるべきです。この、エフライム族、ね、一番、最初にはこのイスラエルに、ね、父ヤコブによってエフライムは右手で、ね、わざわざ祝福が与えられたんですけども、でも結局エフライム族は、ね、主の道に歩まないことを続けたゆえに、ね、祝福どころか、ね、呪いが送られてしまった。結局ですね、確かに父親は祝福します。で、また神様も祝福します。けれども、人の側がその与えられた祝福に見合わないことばかりを行っているならば、結局その祝福は取り上げられてしまうんですね。主の守りの御手は確かに注がれます。そして、皆さんも、ね、ある人のために取りなし祈ることはあるでしょう。で、その取りなしの祈りによって、その人は守られることは確かにあるんですけども、でもその、いかに皆さんが取りなし祈ったとしても、その取りなされた人が、祝福のに見合うことを しない。あえて、悪いことを続けるのであるならば、その父が祈った祝福は虚しく、イスラエルはヤコブのために祝福を祈りました。けれどもそれは虚しくなって、しまうんです。本当に私たちはこのことを気をつけるべきです。また、この、ヤロブアムには、この主からの示しが与えられました、ね。あなたの将来はこういうふうになりますよ。ね、でも、それは条件付きなんですね。もし私が命じるすべてのことに、あなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように、私の掟と命令等を守って、私の見る目にかなうことを行うなら、このとこしえに、まあ、とこしえではないですね、長く続く家をあなたのために建てよう。イスラエルをあなたに与えよう。このような素晴らしい祝福が与えられた。けれども、ヤロブアムはそれを守らないで、そして、結局二代目にして全て滅んでしまった。私たちもですね、確かに神様からの祝福の約束を与えられております。でもそれを守らなければ、いかに、このような素晴らしい特権、祝福の約束が与えられても、でもそれは取り上げられてしまうんです。続いて40節以降をお読みします。ソロモンはヤロブアムを殺そうとしたが、ヤロブアムは立ち去り、エジプトに逃れ、エジプトの王、子爵のもとに行き、ソロモンが死ぬまでエジプトにいた、ね、ソロモンはヤロブアムを殺そうとしました、ね、この、ヤロブアムに対する予言が与えられたのは 二人きりのところで野に出て、この預言者とまたヤロブアムたった二人きりのところで与えられたんですけども、どういう経緯でその情報がソロモンに知れ渡ったのか、それは書いてないので分かりませんけれども、ソロモンに知れたところ、ソロモンはもう悔い改めるではなく、ソロモンは殺そうとするんですね。このソロモンの後に王となるような、この王となる可能性のあるこのヤロブアム、彼を殺してやろう。しかも主からヤロブアム王になるということが与えられたんですけども、でもその主の御旨に逆らってでもソロモンは王権を保ちたいということで彼を殺そうとするんですけども、でも彼はエジプトに逃れる。なんだかクリスマスメッセージとよく似ているところもありますね。クリスマスにおいてはマリアとヨセフによってイエス様が生まれる。そのイエス様はイスラエルを治める王となるけれども、当時の王ヘロデはそのことを聞いてイエス様を殺そうとするんですけども、でも結局それは必ずイエス様とその家族はエジプトに逃れて、それでそのヘロデ王が死ぬまでエジプトにいたって、そしてエジプトから、もうあなたの命を、イエス様の命を狙ってる王は死んだから、戻りなさい。でそれで戻った、なんだか似ておりますね。ソロモンがそのヘロデ王のような立場になってしまう、非常に、情けないところであるんですけども、ソロモンは、この自分の一族が、王になり続けることを脅かすようなその勢力を、それが立てられたと聞いたとき、悔い改めるんじゃなくて、むしろ殺そうとしてしまう、もうそこまでなってしまった、本当に情けないところです。でそれで、このヤロブアムはソロモンが死ぬまでエジプトに逃れてそこで、おりました。まだヤロブアムの王権はソロモンが死ぬまでは与えられていないんですね。41節から、ソロモンのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼の知恵、それはソロモンの業績の書に記されているではないか。ソロモンがエルサレムで全イスラエルの王であった期間は40年であった。ソロモンは彼の先祖たちと共に眠り、彼の父ダビデの町に葬られた。彼の子レハブアムが代わって王となった。ソロモンはこのようにして死にます。でこの、41節から43節の、この書き方、これ、列王記の方ではまた、このようなパターンが続きます。誰々が行ったことは、何々の書に記されているではないか。誰々は、王であった期間は何年で、それで、彼は、葬られて、そしてその代わりに、その人の子誰々が王になった、このパターンが、今後第一列王記の方では続くんですけども、ソロモンも、それと同じように、彼のその成り立ち、また彼の業績、彼の業績はソロモンの業績の書に記されているではないか。このソロモンの業績の書についてはもう、今日は残っていないんですけども、でもソロモンがしたことはこれこれで、そしてイスラエルの王であった期間40年、ダビデと一緒ですね。でもソロモンのその年数、他の王たちに比べれば、あまり長いとも、言えませんでした。もしソロモンが、主の道に歩んでいたならば、あるいは、ソロモンが悪いことをした時にしっかりと主にあって悔い改めていれば、もっと、ダビデのように、幸いな名誉のある、栄えた人生を送ることができたでしょうけれども、伝道者の書を見ればわかるんですが、本当にソロモンのその、死ぬ前のその時、それはとても虚しさで満ち溢れた、そういう人生の終わりの方でした。彼は結局、 まあ、先祖たちと共に葬られ、彼の、まあ、ダビデの町に葬られ、そして彼の子レハブアムが代わって王となります。ソロモンは伝道者の書で言っています、ね、私が、ね、いろいろな、事業をしていろいろと苦労して蓄えたこの、ね、財産、それを、ね、誰とも知らない者に継がなくてはならないのか、ね、虚しい、せっかく自分が働いて得たこの財産を、ね、それを、全く労を負わなかった者に継がせるのは虚しいことだ、伝道者の書で彼言ってるんですけども、ね、親がもう一生懸命、財産、築き上げて、そして子供にそれを、受け継がせる、これは、ね、そんなに虚しいことでしょうか、ね、でも結局ソロモンは虚しいと言いました、ね、何もケチだったとかいうことよりもむしろ、ね、自分が築き上げたこの莫大な財産、ね、こんなにも多くの富を、ね、それを生かしきれる人が、まあ、きっとソロモンにはいなかったんですね。ソロモンの子育てどうだったでしょうね。ソロモンには、ね、合計1000人もの妻がおりました、ね、もうその、まあ、一体ソロモンには何人子供がいたのかってそれは分からないんですけども、もう何人子供が生まれようとも、ね、その誰一人としてこのソロモンが苦労して手に入れた財産、苦労して築き上げた王国、ね、それを受け継がせられるように値するような子供は一人もいなかったんですね。このレハブアムでさえそうです、レハブアム、彼、の、まあ、その後の歩み方ももう、まあ、見ていけばわかるんですけども、もうとても王となるような器ではない、ようなことを、ね、彼はするんですね。レハブアムにしてもまた、ね、このソロモンに敵対する勢力として立てられたヤロブアムにしても、まあ、ちょっともうダビデの代からすれば、こんな人たちが王になったの、そういう感じの、人たちです。この列王記、まあ、この、ね、11章を境にして、ね、このイスラエルの栄光の歩み、ね、そこから、ね、もう一転して、崖から転げ落ちるような、もう栄光が失墜していくような、そういうありさまが展開されます。なぜこうなってしまうか。もう一言につきます、ね、主の道に歩まなかったからです。主の道に歩む人は祝福が与えられる。でも主の道に歩まないなら、ね、それは取り上げられてしまう。もう誠にこの、ね、38節に記されていること、ね、この一節一言に尽きるんですね。主の命じることに聞き従って主の道に歩んでいったならば、ね、主の命令を守り行って主の目にかなうことを行っていくならば、ね、祝福されるんですけども、でもそうでないならば、主は、ね、警告を何度か与えられた後に、それを、この災い、ね、あらかじめ言われていた災いを遂行されます。ソロモンは二度そうでした。二度警告が与えられても立ち返れなかった。またこのヤロブアムにしても同じです。まあちょっとこの、ヤロブアムという名前とレハブアムという名前が出てくるんですけども、ヤロブアムの方が、この、ダビデ王家じゃない、ね、ダビデ王家に、ね、ソロモンに逆らった方です、ね、反逆を、ね、やった人です。反逆をやろうやろうって言ったからヤロブアムって覚えてください、ね、レハブアムの方はソロモンの子供、ダビデの、ね、孫にあたる人です。まあ、ヤロブアムとレハブアム、ね、この後、この両王家、争いが続きます。この列王記から本当に私たちも、ね、主の道に歩むということを、ね、学ぶべきです。主の道に歩んで、そして、祝福、ね、長く続く祝福、それに預かって、ね、主の道から離れないで御言葉を守り行って、そして祝福が長く続く皆さんであり、ね、皆さんの、主の身元に参るその日に至るまでずっとそれが続けられる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちもこの主の道に歩みたいです。ダビデの道に歩んで、そして長く続く家を建てさせてください。 どうか生徒たち一人一人が主の道に歩み、それぞれの人生においてあなたにある栄光の息子娘たちを産み、そしてその日数が長くされますように。その根拠は主の道に歩むこと、主を礼拝し、主を恐れ敬い、そして主の喜ばれることなし、主の喜ばれないことを退ける、このたしなみをずっと続けていくならば、本当にあなたが与えられた祝福を与えてくださる。その祝福は何と豊かな祝福でしょうか。ダビデに与えた祝福のように、ダビデの子ソロモンの代はこんなにも大きな栄誉が与えられ、富が与えられ、栄えられが与えられたんですけども、でもおごり高ぶりにより、またちょっとぐらいは大丈夫だろうという、そのちょっとした道の誤りが大きな道の誤りとなってしまいました。主よ、戒めを受けたならば速やかに改める私たちでありますように。そしてあなたの道に歩んで、あなたを恐れ敬う心を持ちつつ、祝福の人生でありますように。どうか一人一人を助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、常に闇と光は敵対し、命と死はいつも争いかけています。でも主よ、私たち自身の歩みがあなたにあって向き合っている、その闇に対して光の歩みを続けるのであるならば、私たちははびこっているそのすべての闇をあなたの栄光によって力を帯び、闇は光に勝てなかった、この勝利に立つことができます。でも主よ、はびこっているこの闇に対して私たち自身のスタンスが主からかけ離れたスタンスであるならば、私たちを襲いかかってくるその闇の方が私たちをずっと懲らしめる主の無知の役割をしてしまいます。主よ、あなたが私たちを愚かな道に陥らないようにしてください。旅でを思い出し、どんなに人の線が、人の万が彼を襲いかかろうとも、主ご自身が光の歩みを続けている旅でと共におられるならば、旅でがあらゆる主の助けを豊かに得て、そして後に栄光に満ちたイスラエルの王になられた孤独、私たち自身の歩みも主よ、闇に対して光としての歩みが続けられますように、イエス様、私たちを助けてください。ソロモンは実に悔いることをしない王でした。父ダビデに習うことなく、彼自身は警告をされてもそれをないがしろにし、身勝手に歩まれた道によってイスラエルに大きな呪いを遺産として残してしまいました。主よ、私たち自身にもこの教訓をしっかり覚える信仰を与えてください。そして栄えたゆえに、あなたに逆らってしまったソロモンの道ではなく、間違いを犯しても警告された時に悔いて許されて偉大な王となられた旅での道に続くものでありますように、私たちを祝福してください。私たち自身が主に逆らう時、主よ、その逆らいの罪のゆえに私たち自身に逆らう闇が存在 そしてその存在している闇がずっと私たちの前をうろつき、そして私たちを懲らしめるということを今日の箇所を通してあなたは教えてくださいました。だから主よ、私たちの敵が起こされてその力が増している時、私たち自身は私たち自身が主の御前において逆らいの罪に陥り、そして主の敵になってはいないかということをよく調べて、そしてあなたの御前において傷ついた道を直すことができますように、主はあなたが祝福してください。今日の御言葉を通して、主よ、この不幸に満ちたこの歴史を私たちに教え、私たちにはその歴史の繰り返しがないようにと、私たちを賛同してくださったことを感謝し、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。